こんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。では、やっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。最近ですね、
はい、
初めてウォールシェルフっていうのを買ってみたんですよ。まあ、ウォールシェルフって要は、なんだろうな。まあ、言葉そのままに訳すと、こう壁についてる棚みたいな。
うん、
で、まあ、ああいうのって、なんか、ネジで壁に穴開けないといけないみたいなのもあったりするじゃないですか。
そういうイメージだね、確かに。
そうそうそうそう。そういうイメージが先行してて、なんか今まで買ってなかったんですけど、なんか今回、これやればいいんだっていうのが見つかって、あれっすね。天井に突っ張り棒で、支えてくれるってやつ。
ほう。
わかる？床から天井まで、こう突っ張り棒2本、
うんうん、
60センチ幅くらいでこう立てて、
はいはいはい。
で、その突っ張り棒に、こう棚を、こうアタッチするみたいな感じのものがあるんですけど。
突っ張り棒になんか新たに壁みたいな、その枠をつけるわけじゃなくて、もう直接棚つける感じか。
そうそうそうそう、ちょっとね、アマゾンで送りますわ。ちょっとそっち見てもらった方が分かりやすいかも
しれない。最近それに近いものをネットで見たような気がするけど、思い出せないな。
ちょっと今ね、ディスコードで送りますわ。
ちなみに多分ね、僕はそれに似たようなことを実はやっていなくもないような感じはあって。
あ、そうなんだ。
壁、天井と床で突っ張り棒するじゃん。で、
はいはい、
そこに引っ掛ける場所があって、僕はロードバイクをそこに引っ掛けてるんですよね。
うんうん、ええー、そうなんだ。またおしゃれな。
室内で、その下にクロスバイクを置くんだよね。で、ね、それによって、1台分の、こう、面積で2台分室内に
置くということ
をやってるんですよ。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。こういう、今、ちょっと、リンクは、後で貼っておいてもらって、みんなも見てもらおうとして、うん、はい、はい、ウォールシェルフ、理解しました。
理解しました。そうそうそうそう。これ、まあ、結構、使い勝手良くて、
うん。
まあ、何がいいかって、で、まあ、まず普通にやっぱ、まあ、ウォールシェルフ特有のあれだけど、その、床の、その、なんだろうな、こう、面積を節約できるっていう。
まあ、
普通になんかね、うん、立体の棚とか買っちゃうとさ、まあ、それ、もちろん床に置かないといけないから、そこにこう、埃が溜まっちゃうみたいな問題はあるんで。
そうだね、まあ、なんか角っこのとことかね、埃溜まってくし、
そうそうそうそう。
上も、ここに溜まってても掃除するの見づらいし、とか、いろいろあるけど、
うんうんうん、
これだとね、そういうこともないね。
そう。で、これなんか僕が買ったやつなんかその下の部分がハンガーみたいな感じになってて。
はいはい。
で、なんかね、今までその、まあ、冬とかになったらこう、上着を着るじゃないですか。
うん。
で、それをいちいちクローゼットになんか毎日片付けるのがだるくて、
はいはいはい、
ちょうどいい場所がなかったんですよ。
なるほどね。
うん。いつもなんか椅子の背もたれのところにかけてて、なんか微妙だなって思ってたのが、うん、まあこれによって解決されたと。
なるほど。結構、その、うん、なんだ、天井に突っ張んないタイプもあるじゃん。キャスターついててコロコロっとなんか、この、これごと移動するみたいな。
はい、はいはいはい。
それと、なんか、あ、これ、あれじゃない？これの送ってくれた Amazon のやつの天井突っ張りラックの方のワードローブに近い感じ。うんうん、コロコロするのと、
うんうん。
突っ張るのは、なんかどうやって選んだとかあるの？
コロコロするのってどういうやつだ？ちょっと見えてないんだけど。
そう。天井突っ張りラックのスタイルの方を選んで、うん、写真の中の真ん中の下、ワードローブ 100W ってやつ。
ワードローブ100W、
まあ、割と棚っぽい。
ああ、こういうやつね。
そう、棚網みたいな棚がついてる。
これね、これね。まあでもこれもまあ確かにありっちゃありだけど、でもやっぱりこれもなんか、その、ルンバとかがうまく下に入れるのかな、これ。わかんないけど。
まあでもなんかぶつかったりとか、細さ考えたりとか、結構いろいろ考えないといけない。そうだね。確かに幅も取るし、確かにな。さすがに、ウォールシェルフよりは、だいぶ、の方がだいぶスリムやね。
うんうんうんうん。そう。まあ、あと、こんなに、 置く必要はなかった、そもそも。
あ、なるほどね。その辺はありそう。
っていう感じで、なんか買ってみてよかったっていう、ちょっと今年買ってよかったものランキングに早くも、ランキングする、いつさんが。
早すぎ。まだ 10% 終わってないけど、今年。
ああ、そうだね。いや、めっちゃいい感じなんで、紹介したかったという雑談でした。
ああ、いいですね。はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。で、本題の方ですが、
はいはい。
まあ、ちょっと僕、去年の8月に転職して、もともと医療業界でずっと働いてたのが、まあ、ちょっとその小売っぽい業界に行って、で、まあ、やや金融っぽいドメイン知識も必要なんですけど、まあ、支払いがどうしても伴うからね。
そうだね。
で、まあ、その支払い方法って、まあ、それこそ、まあ、小坂君もいろいろ勉強してると思うけど、クレジットカードとか、まあ、なんか今後流行っていくかもしれないと言われている BNPL、後払いとかね。
そうだね。
とか、あるじゃないですか。で、まあ、分割払いっていうのもありますよね。
そうだね。昔からあるね、分割
昔
払
からあ
い。
ると思うんだけど、なんかどうしてもこう、個人的にそんな分割払いやったことないんで、まあ、分割払いって例えば、20万、30万みたいな、それくらいの高額商品を、まあ、分割して買うみたいなイメージはあるんですよ。実際学生の時に、僕ギターをですね、大学1年生の時かな？ 24 万円のギターを2年ローンで買ったことあるんですよ。
おお、
月々
なかな
1
か
万円払って。
大学生にしたらでかいけど、1万
そう
円
そう
結
そ
構刻んだね。
う。刻んだ。そう。を買ったっていうのは僕の分割払いの唯一の経験ですね。でもなんか分割払いする人ってまあそういう使い方だけじゃなくて、普通になんか1万、2万、3万みたいな、それくらいの価格帯のやつを分割払いで買ってるみたいな人結構いるっぽくて。で、しかもその分割払いを積み重ねてる人もそれなりにいるわけですよ。
はあ、なるほどね。だ
ってなっ
月当たり
たら、
がどんどん大変になっていくだけのやつ
そう。
ね。
ってなったら、もはや一括払いと変わんなくねって思っちゃうじゃん。
まあ、そうだね。確かに。
分割払いが積み重なったら一括払いの金額になるみたいな。なんかどういう心理なんだろうなと思って、そこら辺ちょっとね、こう、壁打ちしたいわけですよ。なんでちょっと、小須田くんの分割払い経験をちょっと聞きたいなと思って。
うちね、貧乏なお家だったんだけど、貧乏なお家って割と、なんだろうな、こう、まとめて買え、ドカンと買えないから、なんか、不利なものを買うみたいなことが多いんだけど、うちは、それの中では、借金をしない方に倒してたので、貧しい思いはするけど、なんだろうね、借金とか分割払いをそんなしない感じだったから、
なるほど
なん
ね。
かでやったかな、なんか多分、大学生の頃に合宿免許を取って、それが多分20万弱ぐらいだったんだけど、その時に、別になんか分割をした覚えはなかった気がするんだけど、なんか金貯めてからやったから。
なるほどね。
オリックスカードかなんか、なんかしらカードを作らされるっていうのが必須になってて、なんかそれでやったような気がする。けど、なんかまともに分割をしなかったと思う。なんか大体貯めてからしかやらなかったし、なんか、貧乏だからこそというかさ、借りてたり分割したりしても、後で何かが起きた場合に、ちょっとしたことでもう払えなくなるから、なんか、それをやるリスクをすごく高く感じるっていう 問題があって、なんとかなるやろになってなかったっていう感じがあったんだよね。
なる
だ
ほ
から、あ
ど。
んまりしたことないんですよ、分割払い。
いやでもちょっとね、そこの、こう、めちゃめちゃしまくる人の心理がね、あんまよくわかってないんですよね。なんか本当にね、例えば分割払い3回払いとかだと、結構簡単にローン組めたりするんですけど、その、まあ、いろいろ、その、分割後払いサービスあるじゃないですか、ペイディとか。なんかね、ほんとね、3回よりも4回の方がめっちゃ助かるみたいな感じなんだって。その1回とか全然違うんだって。
そうなんだね。まあ、割とそれだけカツカツで生きてる人が多いっていう話、特に今はっていう話があるのかもしれないし、ボーナス払いみたいなのってやっぱりあるから、なんか、そういう時までは払えないけど早めに欲しいっていうのがやっぱりあるのもあるだろうし、 単純に騙されてるのもあるだろうけど なんか、まあ、ただでも、3回より4回が大きいって言ってるってことは、やっぱ、ちゃんと考えた上でやってるんだろうね。
いや、でもね、その話を聞いた人は、あの話を聞いた人っていうか、それを3回から4、3回より4回の方が断然嬉しいって言ってる人は、なんか全然 そういうなんか低所得みたいな感じなくて、なんかその結構、それなりに所得のある人なんだよね。
ああ、じゃあ月当たりの小遣いが決まってる人とかはあるかもしれないけど、
ああ、そういうこと
それ
か。
か、なんか家計簿をつけてる人ってさ、なんか月当たりを赤字にしたくないっていう謎の気持ちを持ってる人が多く見
な
た
る
ことがあ
ほど。
る。から、
あ
なんか、
あ、はあ、はあ。
いっぺんに買うって割るっていう意識が持てない。もしくは、なんかクレジットカードを持つと自制心が足りなそうで怖いって言ってる人。で、なんか、本当にあると買っちゃうから、なんか、こう、なんかそういういっぺんに買うみたいなのを抑えたい。いや、でもよくわかんないな、そのロジックも。
いや、なん
わかんなくなってき
か、
た。
個人的にちょっといろいろ考えて思ったのは、なんかやっぱその、分割で積み重なると、例えばまあ、来月5万円請求が来ましたとするじゃないですか。で、その5万円って、もはや何に払ってるかよくわかんないみたいな状況になると思うんですよ。結構積み重なって
ああ、
たら。
そうだね。
なんかそれが逆に、なんか、心の安心につながるみたいな。
でも
っ
そ
てい
れ
うの
さ、なん
が、
か 買った後はわかるよ。買った後にそうだったらもう忘れちゃったけどいいやになるのわかるけど、買う前はそれ怖くない？逆に。
いや、だ
自
から
分の
買
心
う、
が 麻痺するんだって思いながら買うの。
いや、買うときは、その将来のことあんま考えてないわけですよ。やっぱり。やっぱ痛み和らいで、麻酔みたいなもんなんですよ。分
おもろ
割
い
払いっ
な。
て。
なるほどね。
そう。買うときの痛みを軽減してくれるみたいな感じだと思うんだよね。だから、
ただそう
そ
いう
こ
の
が
は
やっ
ね、
ぱ、
あると思う。近いものでよく聞くやつさ、この人別にそこそこの貯金があるはずなのに、ボーナス出たからっつって何かを買うって言ってる。とか、給料日だから何かを買うって言ってる人いるじゃない。なんか、別にそれっていつ買っても一緒じゃん。別に貯金があるなら。なんでこの人は、来ると分かっている金が出てから買うんだろうってちょいちょい思ってたんだけど、なんか、そういう心の安寧によるのかな。
そうだね。だからまあ分割払いに限らず後払いとかもそうだけど、やっぱ現金で払うよりクレジットカードでね、払った方が痛みは少ないじゃないですか。
ああ、らしいよね。僕はどっちも同じぐらいに感じるから。
まあだからやっぱそういうとこなのかなって思いますけどね。
確かにね。まあ、だから、購買意欲が上がって経済が回るのかっていうのと、あと、もしかしたらの話で言うとさ、物を買った場合って最近の人よくメルカリとかで売るじゃない。そうなったら、売った頃に、なんか、ローンの部分を返すと、なんかこう、全体のダメージを受けてる期間が少ないのでは。
まあね、確かに。
5万で
そ
買っ
れはあ
て、
るでし
ローンで
ょうね。
払いながら、3ヶ月後ぐらいに4万とかで売るとすると、するじゃん。なんか、借金してる期間短いんだよ、多分。
まあね、そうだね。
とかってありそうな気もする。
そういう使い方してる人はもちろんいるでしょうね。そうか。まあでも実際そういう、こうサービスを提供する側としては、どうなんだろうね。ちょっとそこのこう気持ちの整理というか、本当にユーザーのためになってるのかなっていうところは、気持ちの整理が難しいよね。
そうだね。まあ、使わすようになるとどうしてもね、相反するよね。
そうだよね。まあでも本当に捉えようによってはね、一括だと買えなかったものを分割でこう買うっていう選択肢を提供してあげるってこともできるし、まあ見方によっては本来いらなかったものを買わせるっていうことにもつながるし、まあそのあた
そう
り
だ
はちょっと、
ね。まあ、正しく認識をさせてあげる上で
そうだ
選択
ね。
肢を提示するが綺麗ではあるけど、商売はそうとまでは言ってられないから、なんか、あんまり深く説明はしないになっちゃうんだろうな、大体のところは。
まあそんな感じですね。では終わりましょうか。では、こんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、Twitter のフォロー、ポッドキャストのレビューなど、ぜひお願いします。では、今回も聞いていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。